毎月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、愛らし家庭教育推進委員会の提供でお送りします。さあ、今月も始まりました、まあるくなった。この番組は子育て中の皆さんが子育てって楽しいと思えるようなヒントや活動を紹介し、子育てをみんなで応援する番組です。ナビゲーターははるかです。さあ、今日は長春小学校の家庭教育学級をご紹介いただけるということで、長春小学校は親子でいろいろな、ね、家庭教育学級の活動を知っていらっしゃるということです。楽しいお話が伺えそうです。お母さんたちお二人スタジオにお越しいただいています。では自己紹介をお願いします。
はい、私は長春小学校家庭教育学級長の船津道夫です。よろしくお願いします。
はい、船津さん、よろしくお願いします。そして、
はい、私は来年度の長春小家庭教育学級長の前原舞です。よろしくお願いします。
はい、前原さん、よろしくお願いします。もうみんなで取り組んでいらっしゃるとは思いますが、家庭教育学級長さんのバトンが船津さんから前原さんに渡されるところなんですね。
はい、
ね、今日は2人にお話を伺っていきたいと思います。さあ、長春小学校特任校ということで、児童数は今何人ぐらいですか？
24人です。
24人。学級生は、この家庭教育学級の学級生はどれぐらいですか？
34人です。
34人。もうじゃあ全 PTA 会員の皆さんがこう対象でいろいろな活動をされてるんですね。
はい、
はい。さあ、今年度もう3月ということでね、あの締めくくりの時期なんですが、長春小学校の家庭教育学級はいかがでしたか、前原さん。
今年度は年間10回の学習を計画していたんですけども、うん、コロナの影響で研修視察ができませんでしたので、結局9回の学習になりました。
研修視察どこに行く予定でした？
宝部、森の学校さんへ行く予定だったんですけど、
残念でしたね。
はい、
やっぱり家庭教育学級の活動にもコロナの影響が出てますよね。
はい、
でも9回、ね、開催できたということで頑張りましたね。どんな学習をされましたか？
主な学習としては、親子クッキングや、親子アルコー会などを行いました。
親子でね、活動されたということで、今日は特にその親子の取り組みをね、ご紹介いただきたいと思います。7月にその親子クッキング、そして11月に親子のアルコー会、ね、開催されたということです。これはこう親子でっていうのは何かきっかけがあったんでしょうか？親子クッキングの方、船津さん、じゃあご紹介いただけますか？
はい、なかなか、日頃は忙しくて親子で一緒に調理っていうことも少ないので、はい、この活動を通して子どもとの触れ合いを深めたいということで企画しました。
親子でクッキングも調理もなかなかですよね。はい、じゃあ本当にいい機会になりましたね。
そうですね。
アルコー会の方はどうですか、前原さん。
はい、普段は車の移動でのが主になりますので、なかなか普段校区内を歩いて回る機会がないので、
いい機会だと。歩いてみようかという企画だったんですね。はい、これいずれもそのクッキングの方もアルコー会の方も校区コミュニティ協議会の皆さんとか地域の皆さん、いろいろご協力いただいたそうですね。
はい、
一緒にじゃあ地域の方々も楽しんで、ね、一緒に活動していただいたということなんですね。ちょっとじゃあ親子クッキングからね、詳しく伺っていこうかなと思います。これ場所はどこでされました？
今年は、学校の校庭を使って、竹飯盒とバーベキューをする予定で、行いました。
竹飯盒というのは、はい、あれあの竹の孟宗竹を切ったその筒のところでご飯を炊くやつ
です。
すごい。これ誰かに教えてもらったんですか？
地域の方とか、うんうん、あとはお父さんの中でもなんか昔やったことがあるよっていう方がいて、もうなんか記憶を頼りに見よう見まねみたいな感じでした。
そんな感じそんな感じで炊けた
なんとか
そうなんだ。なんかだってどうぞって言われても私できないですもん。
ですよ ね,
ねえ。でもじゃあ地域の皆さんのご協力、お父さんの中で前やったことがあるぞぐらいのお父さんが、はい、あの力を発揮してくださったんだ、
はい。
そうですか。美味しく炊けました？
そうですね、最初はやっぱり不安で、火加減もだし、いつ開けるみたいな感じだったんですけど、まあ、なんとかできて、やっぱ食べた時は竹の香りもして、はい、よかったです。
焦げちゃってったら焦げちゃったで、それもね、はい、また楽しかったでしょうしね、はい。でも美味しく炊けたんですね。そうですか。でこの、親子クッキングの方でちょっとバーベキューも聞きたいけど、その前にあのお箸を作ったというふうに聞きました。竹のそのお箸を作った、これあの最初から計画してたわけではないそうですね。
そうなんです。
どんなふうにしてこういうことになったんですか？
はい、竹飯盒を、うん、そのするために切った竹のやっぱ余りがあるので、
うんうん
うん、その余りを急に誰かが
誰かがどうした、は
い、切って
切って、
はい、うん、そしたらなんかペーパーが出てきて、
うん、
はい、やすりがけをしだし、
あ、はいはい、
気づいたらみんなの箸が出来上がってました。
すごい。誰かがじゃあこの切り出したなんか竹のその切れっ端というかね、細い部分でこれお箸作ったらいいかもなって誰かが始めて、
はい、
また誰かが紙やすりを持ってきて誰かが集まってみんなでそのお箸を作ったんだ。参加者全員分のお箸が
最後は出来上がってました。
すごいですね。お箸思い出になりますね、
はい。
これでじゃ あの竹飯盒もご飯もバーベキューも食べたんですか？
はい、食べました。
そうですか。そのお箸は持ち帰りました？
持って帰った子もいて、
うんうんうん、
はい、家で菜箸で使わせてもらったり。
ああ、はい、そうですか。なんか嬉しいですね。
そうですね。
ねえ、そうですか。なかなかねいい経験だったなと思います。バーベキューも美味しかったでしょう、うん、学校の校庭でね、はい、バーベキューなんて。
そうなんです。
じゃあもうこれもお父さんたちがまたね、お父さんたちの力を発揮して美味しいお肉いろんなものを焼いてくれたんでしょうね。
はい、
はい、わかりました。じゃあアルコー会の方お伺いしましょうか。アルコー会の方はどこからどこまで歩いたんですか？
今年はトムランドから金山橋の方を回って、うん、またトムランドへ戻るというルートで、うん、アルコー会をやりました。
うん、これは、11月3日文化の日に開催だったということで、毎年長アルコークはもうアルコー会と決まってるそうですね。
はい。
地域の方々もじゃあいっぱい参加されるんですか？
そうですね、コミュニティの方やあと生徒の兄弟、未就学児も含めて、今年は40人ほどの参加がありました。
そうですか。お天気は良かったんですかね？去年の11月3日覚えてないけど、
とても良かったです。
あ、そうなんだ。じゃあもうちょうどいい気候ですし、
はい、
トムランドから金山橋時間にしてどれぐらいですか？ちょっと距離もピンとこないんだけど、
だいたい1時間半ぐらいかかったと。で、はい、思います。
じゃあ途中でお昼ご飯を食べたりしてってことですか？途中じゃない。
はい、お昼ご飯は帰り着いてからトムランドの方でお弁当を食べまして、
あ、
まあ、途中は、金山橋で少しゆっくりしたり、 途中で写真を撮ったりして、ゆっくり歩いてましたので1時間半ほどかかりました。
なんか親子で、あと地域の方も一緒に、もうね、親子もその未就学児も一緒にで、いい時間だったでしょうね。
はい、
じゃあちょっとね、やってみた感想、どうだったかお聞きしたいんですが、親子クッキングの方は船津さんいかがでしたか？
はい、親子クッキングは、まず竹でご飯を炊くのが初めてっていう、
そうですよね、
人がほとんどだったので、不安だったんですけど、無事おいしいご飯が炊き上がって、はい、あと子どもたちはお米を研ぐこととか、野菜を切るっていうのも初めての、はい、下級生の子が多かったのを上級生がやっぱ横について教えてあげたり、本当にいい思い出でした。
あ、そうですか、いい経験になりましたね。ある公開の方はいかがですか？
はい、自分の子供だけじゃなくて、他の参加者の方や、他の子供たちとゆっくり歩きながら話をできる機会でしたので、少し長い距離にはなったんですけども、最初から最後までみんな楽しく歩けたイベントになりました。
大人の皆さんもなんか歩くのがすごい楽しくなったそうですね。どんな感じですか、船津さん？
そうですね、やっぱり日頃はゆっくり歩くってことがないので、ついつい自分の子よりも同じお母さんと喋る方が多かったんですけど、それでもやっぱり、しっかり歩けたので楽しかったです。
車の移動ばっかりで、その歩いてっていうのがまずなかなかないですし、親子でこういう風に一緒にね歩くっていうのが本当にいい時間でしたね。
はい、
そうですか。長春小学校は何だろう、特任校だし、その保護者の皆さんもみんななんか顔見知り、みんな仲良しっていうイメージがあるんですけど、こういう風に親子でなんか学習をすることで、やっぱりこうメリットがありますか？
そうですね、やっぱり日頃はゆっくりっていう時間がなかなか取れなかったりするので、いい触れ合いの機会になりますし、地域の方も一緒に参加をしてくださるので、日頃もその地域の方と子どもたちが顔見知りっていうのもすごくいいなと思ってます。
なるほどね、地域の方々に支えてもらってますよね。みんなでも地域の皆さんと一緒に子育てができるといいですね。特任校ということで、ちょっと最初にお聞きしようと思って忘れてた、今その児童数は、24人だったかな。で、地元の子たちが何人ぐらいですか？
16人ぐらいだと思います。
じゃあ今も地元の子が多くなってるってことですね。
はい、
そうですか。長春小学校区もじゃあちょっとこう元気が出てきてるというか、盛り上がってきてる感じかな。
そうですね、
元気はあったんですけどね。
そうですよね、そうですよね。さあ、じゃあ、家庭教育学級の活動としては、今後特に大切にしていきたいことはどんなことですか？
はい、家庭教育学級を通じて、親同士、子ども同士、あと地域の方が知り合いになりますので、自分の子どもだけではなく、他の家庭の子どもたちとの、世話など、みんな見守るということで、大事にしていきたいなっていうふうに思います。
通常家庭教育学級ってお母さんたちとかお父さんも含め、親がこういろんな活動というか、いろんなねお勉強する場っていうイメージがあるんですけど、長野小学校、親子での取り組みがあることで、また本当に親子の絆も深まるし、家族同士、親同士、子ども同士もね仲良くなるでしょうし、地域の皆さんともつながって、とてもいいですね。
はい、
ね、船津さんいかがですか？
そうですね、やっぱり一緒にいろいろな活動に参加することで、家族の会話も増えますし、あとやっぱ共通の話題があるので、また思春期でも 一緒にまた話ができるっていう関係が大事にしていきたいなと思ってます。
そうですね、うん、これからじゃあ来年度もまた親子での取り組みができそうですか。
はい、はい、
またぜひね報告していただきたいと思います。はい、今日はお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
です。今日は家庭教育サポーターお二人、久喜原美恵さんと瀬戸紗友子さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、今日は長春小学校の家庭教育学級親子のね活動をこう力を入れてらっしゃるということで楽しそうなお話でしたね。
本当
に、ね、いいですよね。なんかね
とってもいいと思います、
うん、あの家庭教育学級こう親のお母さんたちお父さんたちが学ぶことがいろんなお話聞く機会が多かったんですけど、長春小学校のこの親子の取り組みはなんか楽しそうだし本当にいいなってちょっと思いましたね。後ろで聞いていただいてた久喜原さんいかがでした？
はい、いや本当に楽しそうで、あの地元親子やコミュニティの方たちと歩くっていう、またとてもあの長春小学校いいところにあるので、あのすごくいいなと思ってて、さ毎年やってらっしゃるっていうのを聞いて、はい、それはなおさら素晴らしいと思いました。
うん、11月3日にね、うん、公開の方は毎年で、コースが毎年ちょっとずつ変わるってことだったんですけど、うん、それなんか参加したいなってちょっと思っちゃいましたね。
う
ん、
そうですね、
本当に、ね、楽しそう、うんうん、あのあれもだ、親子クッキングもバーベキューとか、うん、竹のね、はい、サンゴでご飯炊いてって、ね、楽しそうでしたよね。
毎年上手になりそうですよね。
そうね、どんどん
やったことないことですごく羨ましい。
ね、瀬戸さんいかがでしたか？
は
い、
うん、ですね、私たち山田の方でもウォーキングは予定あるんですけども、うんうん、やっぱりちょっと取り組み方がね、うんうん、ちょっと違うかなと思ったんですけど、うん、それなりに地元でねちゃんとコースね、うん、決めて、それぞれ決めて、
山田の春公開ご紹介いただいていいですか？
はい、今回またコロナで流れてしまいましたけど、う
ん、
毎回どうですか、2月ぐらいにやはりあの子どもたち、うん、未就学児とかね、親子 で地域のお年寄りも入って、
はい
うん、3、40人ぐらいかなでやりまして、うんうん、その後に、まあ、コースは近場なんですけど、うん、近くの、まあ、黒島神社行ったりとか、それからクリーンセンターでちょっとお話聞いたりとか、いろんなコース中津野の方行ったりとか、昔は私が来た時は中津野の方までちょっと伸びたんですけど、その後ご飯を地域のコミュニティでちょっと作って、うん、ご飯食べて、うん、で抽選して、うん、で抽選さ、だいたいお昼過ぎまでには終わるかなっていう感じですけど、
そのコロナになる前、はい、あの公民館とかでですか、カレー作ったりしてたって。
それは凱旋門、山田には凱旋門がありまして、
はいはいはいはい、
そこの横にあの新馬場公民館っていう古くからあの、そこがだいたい場所的には作る場所になってるんですけど、おにぎり作ったりとか、一応いろんなところで時にねちょっと使わせていただく場所なんですけど、
親子で地域の方々も歩いて、
で
みんなでそのカレーとかおにぎりとか食べてっていうのがやっぱりまたいいですね。ま
あ、そういうのが私が来る前からあったのかちょっと分かりませんが続いてると思います
。そうなんですね、はい、うん、こういう親子 の、うん、あのこう活動一緒に取り組むみたいなのは、久喜原さん瀬戸さんの子育ての頃はいかがでしたか？
前ちょっとあの地域の行事のとこで話したことがあるんですけど、うん、あの子どもたちを私は4人いるんで3人は太鼓踊りをさせまして、
あ、そうでしたよね、はあ、
まあ、太鼓踊りっていうのはやはり地域の方たちと一緒に、うん、あの協力しないとできないので、うん、それはあの地域の、うん、中に入れたなっていう感じがしてるのが一つと、うん、あと私はあの読書会を立ち上げをして、うん、はあ、もう二十何年前になって、それが今 あのカモなんですけど、私は今はなはなさんっていう読書グループがねずっと続いていて、あの小学校にも中学校にも朝あのお母さんたちが読み聞かせに行ってくださってて、それがまあうちの子どもたちに思い出に残ってるみたいで、はい、なんか絵本を買いに行ったりするみたいです。もうかなりいい年ですけど、
親子のね、はい、やっぱり活動って大事です ね。久木原さんとこの長男さんがほら、うんうん、あの太鼓踊りのね、うん、足さばきをいまだに覚えててっていう話、はいはい、私もすごい印象残ってて、はい、太鼓踊りの時ね、うん、長男さん東京から帰ってきてほしいなっていう話もしたりしましたね。
次男は鐘を叩いてたんですけど、やっぱりはい、覚えてるみたいです
ね、兄弟でね、素敵な思い出ですよ ね。なんかあの都会に出て、都会でそれぞれ、ね、もう家庭を持ってその生活されて、うん、お仕事もね頑張っていらっしゃると思いますけど、うん、なんかそういうふるさとの、うん、こう活動っていうのが、うん、こう心の支えになったりするんじゃないかなって思います。
懐かしいと思うみたいです、う
ん、ね、
はい、
ね、素敵です。
ありがとうございます、
うん、瀬戸さんいかがですか。
うちの場合は都会というか意外とそういうの、まあ、地元の行事とかはねあったかなって言うんですけど、あの神社で、はい、あの奉納するのに地域でみこし、子供みこしみたいなのがあって、それにちょっといろんなあの飾り付けとかなんかはもうみんなでこう飾り付けたり、それで神社までこうみんなでわっしょいわっしょい声かけながら行くっていうのがすごく思い出なんですけど、でそれがだんだん延長して、子供、うちの息子たちはそれこそ太鼓堂じゃないですけど、あの笛を吹いたりとか、そういう風な裏方さんに少しずつ回っていくっていうか、まあ、小さい時のねでやってて、だからこう小さい近所のウォーキングとかも全然なくて、かえって行事が少ないかなって、だからまあやるとしたらそういうところがまあ印象に残ってるぐらいですかね。
あの自分のその子育ての頃の子供さんのお話も聞きたかったんですけど、はい、お孫ちゃんのねあのお話を聞こうかなって今日思ってたら、たまたまなんですけど久木原さんとこも瀬戸さんとこもお孫ちゃんが遠くにいらっしゃるのね。
そうなんですよ、
ね、どちらに何人お孫ちゃんいらっしゃるんですか。久木原さんは。
私はね4人いるんですけど全員東京です。
そうですか、はい、
もうコロナ真っ盛りなので
今もうちょっとじゃあ会えてないです
ね。会えてないですね。生まれた時に会ったまま会えてないという、うん、今動画があるのでなんとか持ちこたえてますけどはい、残念ながら。
おばあちゃんって認識してるかな、
うん、るかな怪しいところもあります。
小学校3年生を
一方に認識してますけど、
ちびっ子が2歳半
1歳9ヶ月でしたっけ。1歳半、
うん、そのちびっ子3人はどんな感じですか。
一番下の娘の子は割にしょっちゅうフェイスタイムをしてくるので、うんうん、だけど、まあ、中の2人は怪しいかもしれない、
う
んそれで一番下 の娘はこちらで出産して、うんうん、里帰り出産して、うん、その時にあの1ヶ月以上前に帰ってきてたので、うん、コロナ禍もあって、毎朝ね歩いたんですよ。結構小1時間大きなお腹を抱えた娘と、はいはい、そしたらあの、長春症みたいにあの地域で歩くということが私たち子育ての時なかったので、うん、もうすっごく珍しいらしくてカモの中が珍しくてもうすごく、ここなんだそうなんだって言って、もう楽しい妊婦生活をした
里帰り出産で、うん、なんかまた
地元
地域 の, そのふるさとの良さを、はいはい、ウォーキングで再認識されたってことですね、はいはい、へえそうですか。
おかげさまで安産でした。
そうかもそうかもね、えお腹の赤ちゃんもじゃあ、あのカモのことを、ねね、きっとお腹の中で感じてたかもしれないですね。そうなんですね、うん、瀬戸さんはお孫さんは
もううちは大きいですね。あ一番5人いるんですけど、
はい、
多分もう成人式が一番上がなるんではないか。で
そうか、
つい 最近ここ入試をしたのね、まあ、2番、まあ、男の子で中学2年生とか、うん、あと女の子がね小さいのがいるんで、まだもう小学生のもう高学年になっているので、でその男の子たちがあの夏休み中来てたんですよ。
あ、
だからすごい遊びました。
あ、
もう小さい時からだけど、こコロナで 2,3 年来れませんので、
ね、
だからもう来たい来たいは言ってるんですけど、すごく楽しいらしくて一緒に、
うん、
男の子なので意外とめちゃくちゃいろんなことやりまして。
あ、そうですか、うん、そのめちゃくちゃいろんなことをちょっと聞いてもいいですか。
いや、
なんか
うちにいないですね、ここへ来たら外に遊びに行ってとか、
なんか、うん、山に
山行ったりとか、もうそう川に行ったり、小さいちょっとしたちょろちょろの川でもそこで遊んだりとか、小さい時はね、それからだんだん大きくなってプール行ったり海行ったり吹上の方までちょっと泳ぎに行ったりとか、だんだん大きくなるに、そうです。だからそういう遊びは楽しかったので、やっぱり鹿児島ね、ここおばあちゃんたちがいれば、だけどここ 2,3 年もみんな大きくなったので、遊び方はね、ちょっとずつも違う、男の子なんか特に。だけどうちにいる間はもうあの雨とか出かけない時は夜はもうトランプ、ウノとか自分たちがやれる範囲内でね、ババ抜きでいろんな任すんだって、私たちを任すんだって一生懸命って対抗してて、結構そういうのでは触れ合いがものすごく
そうですね、う
ん、あったかなって。
遠くにねそのいらっしゃっても、今お話聞いて、あの瀬戸さん自身もおばあちゃんとしてもすごくいい思い出になっていきますよね、
う
ん、
振り返るともうすごいちょっと一緒に成長してきたかなっていう感じがあって、思い出がものすごくあって、うん、だけど向こうに行ったらこういうのはできたかなっていうのがあるので、やはりちょっと離れてみてまたちょっと見つまったかなっていうところがあるので。
そうですか、うん、そうか、コロナでね、うん、その今会えてないっていうところもあるんですけど、そのオンラインでつながるっていうのはやっぱり今の時代の良さで、
つ
ながってよかったっていうところはありますね。
見れますもんね、
はいはい、そうじゃなかったらちょっと不安だったかもしれない、
うん、そうですね、
はい、気持ち的に
コロナが落ち着いたらまたみんな帰ってきて、
本当に、
ね、はい、間のこの大自然の中でいろんな活動がまたできるといいですね。
金山橋にも連れて行って、
最高本当ね、
はい、本当ですね、
マスクを早く取れるように
ですね、そうですね、はい、ということで今日はね、長原小学校の親子 の、 あの取り組み、家庭教育学級で親子参加の活動を、ねご紹介しました。で、家庭教育サポーターのお二人にも、お子さんたち、またお孫ちゃんとのね、いろいろな活動取り組みなども伺ってきました。やっぱり親子で一緒に、でお孫ちゃんもそうですけど、一緒に何かをするっていうのが絆が深まる、そして双方にとっていい思い出になってね、心の中に残っていきますね。早くそういうね日がまた来るように祈りたいと思います。はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
毎月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、姶良市家庭教育推進委員会の提供でお送りしました。